沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。では、新年1月、2週目になりました。今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの平田裕二さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。平田さんの、専門分野は、社会保険労務士ということで、企業の人事労務がご専門なんですけれども、よろずの皆さん、よろずでの相談にいらっしゃる皆様って、今そういう相談って多くないですか？
やはりもう人事労務に関することで、働き方改革についてですね、あとはその就業規則の整備、働き方改革で働き方改革関連法が施行されて、この4月から順次法律が施行されていくものですから、それに合わせた就業規則をどのように整備したらいいかとか、そのような相談が多くなっております。
ということは、今就業規則がない方はもちろん作んなきゃいけないし、ある方も今の法律にのっとって、変えていかなきゃいけないところもあるよということですか？
そうですね、はい、就業規則で定めないといけないこととかがありますので、就業規則は10名以上の労働者を雇っている事業所については作成して、労働基準監督署に届け出る義務があるので、少人数の事業所については必ずしも就業規則を作成しなきゃいけないという義務はないんですけども、やはりその働いているルール、その会社での働き方のルールをですね、明文化しておくことで、後々の労務トラブルが防げる。曖昧なままにしておくと、あの時そう言ったじゃないか、いや違います、こう言われたんですって言って、無用な労務トラブルが出てきますので、できれば就業規則は作成していただいた方がいいと思います。
うん、例えば今までなかったんだけど同意したらいいっていう相談もありますか？
そうですね、これから新たに作成したいっていう、ご相談もございますね。
それらを相談にいらっしゃるということは、今のこの働き方改革の時代にやっぱりそれをちゃんと遵守しなければいけないっていうことの思ってらっしゃる経営者が多くなってきた。
そうですね、はい、やっぱり働き方改革で労働関連法令を守らなきゃっていう意識が高まっている証拠だと思います。
素晴らしいですね。で、実際ご相談に乗られる時っていう時はどんな感じで、その手順っていうんですかね、皆様が就業規則についてまだ整備してないとか整備したいという方のためにはどうされてるんですか？
はい、やはりその事業所それぞれに働き方、その労働条件は違いますので、まず最初でしっかりとヒアリングをして、その会社がどういう労働条件、あるいは、どれくらいの規模なのかということをしっかりお聞きした上でですね、必要な箇所、就業規則でも最低限これだけは絶対に記載しておかないといけないという事項はありますので、そういった部分を必ず整備するんですね。例えば労働時間とか休日がどのようになっているかというところをお聞きして、で、まれにあるんですけども、労働時間がその法定の時間を超えてたりとかですね、法定休日に満たない休日しか実際には設けてないよという事業者様がありますので、そういったところからアドバイスさせていただくこともあります。
なるほど。それから言うと、労働者といいますか、働く方々にとって、だんだんと整備をされてきているというのが今の世の中という感じですかね。
そうですね、働く方の方が労働に関する法律というのをよくご存知なんですよ。で、経営者の方の方が法律をあまり知らなくて、労働者の方に言われて、本当はこうだったんだって気づいてしまうということがよくありますのでね、やはり経営者の方も、就業規則もそうですけども、労働に関する法令の知識を、身につけていただいた方がいいと思います。
なるほど。今 多様性といいますか、多様な働き方、うん、それは時間にしろ形態にしろあるじゃないですか、はい、その辺はどうですか。
やはりそのこれは人手不足にも関連してくるんですけども、1日8時間なかなかフルタイムで働けない、特にそのお子さんをお持ちの女性の方というのがですね、1日8時間はなかなか働けなくて、例えばまだ小さいお子さんがいらっしゃると朝と夕方は保育園の送り迎えがあったりするので、朝の始業の時刻をちょっと遅らせてほしい、で帰りは早めに終わらせてほしい、まあ、例えば1日6時間とかですね、5時間とか、そういう働き方を求めている方が結構いらっしゃるんですよ、
うん、
でただ経営者の方がそういう働き方だとちょっとうちでは雇えないんだよねっていう方がまだまだ多いので、そのあたりは事業所の仕事業務を見直していただいて、できる限りその短時間しか働けないんだけども、その方が働ける環境を整備することで、経営者の方もですね、人手不足の解消にもつながると思います。
なるほど。まあ、お互いに工夫をしながら、それぞれ求めることとできること、できないことをこううまく調整をしていって、はい、これならいけるよねっていうようなのをこう見出すお手伝いもされてるって感じですかね。
そうですね。はい、やはりその柔軟に働ける多様性、多様な働き方ができるようにするということは、経営者にとってももちろん働き方にとってもどっちもウィンウィンだと思うんですね。でただ経営者の方はやっぱりできれば長い時間働いてほしいっていう希望はありますけども、昨今の人手不足はそういうことも言ってられませんし、やはりできる限りの人材は活用していただきたいと思うので、そのあたりはバランスよく調整していただけたらと思います。
わかりました。例えばこういう、働き方改革の時代にあって就業規則を整備をしました、あるいは改善しましたということで、こんな風に良くなったよとかっていう事例とかありますか。
多様な働き方にもつながるんですけども、必ずしも1日8時間、1週間40時間の労働というわけでもなくて、法律の中には変形労働時間制とか、あとフレックスタイム制、そういったことを導入することもできるんですね、
うん、
で特にその沖縄の場合サービス業が多いとですね、例えばお店が開いてる時間、会社が開いてる時間が結構長かったり、もう1日8時間以上営業してたりするんですが、そうするとシフト制といいますかね、早番とか遅番とかそういったものを設けたり、あるいは、班間の差に合わせてできれば本当は労働時間コントロールしたいっていうこともお考えなんですけども、こういったその変形労働時間制を導入することで、夏場はとても忙しい、特に沖縄だと夏場とか、まあ、今も年中忙しいかもしれませんけども、忙しい時期はちょっと長めに働いていただいて、もう閑散期が分かるのであればその時期にちょっと労働時間を調整するっていう取り組みをされているところがありますし、実際それで労働者の方に喜ばれているっていうお声も頂戴したことがあります。
なるほど。それはやっぱりね、必要ですよね。年から年中ね、ずっと忙しいですっていうのでもないでしょうしね。でそれとやっぱりそれぞれの生活ライフスタイルだとか思考だとか、そういうのに合わせたこう働くスタイルみたいなのができてくるといいかもしれませんね。
そうですね。やはり家族のイベントとか、うん、例えばお子さんの学校の行事とか、ほとんど年間スケジュール決まってると思いますので、うんうん、その時を計画的にお休みできるように年次有給休暇を付与するということもできますので、そういった制度を取り入れていただくのもいいかと思います。
そういうようななんかプラスアルファのことって例えばどういうのがあるんですか。
最近はですね、要望が多いのが病気になった場合どうしたらいいのか、休めるのかっていうご相談が多いんですね、
うんうん、
で年次有給休暇というのは取る休暇を取る理由っていうのは特に決められてないんですが、例えば、年間10日付与されて、10日消化したんだけども、その年次有給休暇なくなった後に例えば病気で休まないといけなくなった場合、通常は欠勤扱い、まあ、いわゆる無給になるお休みになるんですけども、そういった場合でも会社独自の有給の制度特別に設けてあげて、で労働者の方に安心して休んでいただける、その治療に専念していただけるっていう制度を取り入れる、事業者も出てきておりますし、政府としてもそれを進めているところですね。
なるほど、わかりました。いろいろ勉強していくとなんか難しいよと思ってたけど工夫はできそうですね。
いろいろ工夫はできますので、制度いろいろありますけども、それをまだまだ皆さんにまだ私の方がお伝えする力が足りないのか、どんどん相談していただければですね、いろいろアドバイスはできると思います。
質問攻めにするあれはどうなるのこれはどうなるのとこの場合どんな方法がありますかっていうのをいろいろ聞いていただけると、逆にその企業やそのあれに合わせた、規模に合わせた、あるいは状況に合わせたのがヒントが出てくるっていうことですかね。
そうですね、本当に多様な働き方を求められるので、私も精一杯対応させていただきます。
はい、ありがとうございます。ということで、平田さんにご相談したい方、電話番号を申し上げます。沖縄県よろず支援拠点 098-851-8460 です。平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時まで、電話を受け付けております。ホームページを開いていただくと、誰がこの日空いてますよっていうのが分かるようですので、メールでお申し込みいただくか、それとも電話でお申し込みください。よろずの場合ってあれですよね、お一人だけではなくて必要に応じて、複数でご相談に乗ってくださるんですよね。
はい、いろんな専門分野のプロのコーディネーターがいらっしゃいますので、いろんなご相談対応できますので、よろしくお願いいたします。
そうですよね、こんな心強い味方ありませんよね。基本1時間ということですが、何度でも相談に行けて、しかも中小企業庁が支援してくださっているので、ただで相談に乗ってもらえると。でしかもこんな素敵な方々がいらっしゃると平田さんはじめ、どうぞ皆さん、ぜひ今年、企業、自分の会社どういうふうにしていこうかと悩んでいる方も、そして、今年こそ発展目指して頑張るぞという方も、どうぞぜひよろずの方にご相談に行ってみてくださいということですが、今日はじゃあ最後ワンポイントアドバイスをお願いしたいと思います。
はい、法令を遵守して安心して働きやすい職場環境を整備するために、就業規則を、作成整備しておくのがおすすめです。もし可能であれば、先ほどお話しした病気休暇のように、企業特別の休暇等をですね、プラスアルファの制度を構築していただくと、安心して働ける職場になると思います。
わかりました。そんなアドバイスをいただいてさ、皆さん今年頑張っていきましょうということで、今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの平田雄二さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。